エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回一つの作品について私と特別講師の片戸で一緒になって皆さんに講義を行っていきます、
はい、
ということで藤上先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今回も藤上先生と一緒に進めていくテーマは、はい、アウトブレイクカンパニー燃える侵略者でございます。作榊一郎先生、イラスト有限先生によるこちらの人気作品をどんどん学んでいきましょう。まずは前回に引き続きこちらをお届けします。アウトブレイクカンパニー学園入門編。はい、まあね、わかると思いますけど作品に興味を持ってもらうにははね、入門編つってね、内容のことを知ってもらわないとねと思いまして、この入門編では毎回作品の一部を抜粋しまして、特別講師の、今回は淵上舞先生に、はい、朗読していただきたいと思っております。はい、ちなみに、今回取り上げるのは原作本4巻の一シーン、ワンシーンでございます。原作本についての詳しい情報は原作公式サイトからご覧くださいね。ということで、はい、このね、
やってまいりました。
前回もね、やっていただきましたけど、はい、朗読ということでまた、今回も藤上先生バージョンでね、
はい、頑張りますよ。
どんな感じで聞けるのかというところが楽しみなんですけども、はい、早速参りましょう。今週のアウトブレイクカンパニー学入門編です。藤上先生、朗読の方お願いします。
任された。
ペトラルカ、名前を呼ぶ。何やらぼんやりと景色を眺めていたペトラルカが振り返る。どうかした？
いや。
首を横へ振るペトラルカの隣に立つ。夕日の沈む様がこの位置からきれいに確認できた。雲一つない空は青空と夕焼けと夜の色を混ぜた不思議な色に変わりつつある。
綺麗と思うてな。
ペトラルカは視線を夕日へ向けたままぽつりとそうつぶやいた。
最近こうやって景色を見ることなど忘れておったわ。
つぶやく横顔を見て僕は言葉に詰まる。それはつまり彼女がどれだけ皇帝陛下としての生活に追われ精神的に切羽詰まっていたかということを物語っている。
新一。
何？
わらわは今楽しい。
僕に向けられたペトラルカの顔は淡い笑みを浮かべていた。自然に口元がほころんでできる優しい笑みだ。ああ、そういえばこの子のこんな笑みを見たのは初めてかもしれない。いつもペトラルカの立ち振る舞いには一種の緊張感があった。笑う時ですら皇帝として笑っていたような印象がある。
演じるということがこんなに楽しいとは思わなんだわ。
彼女の銀色の髪が夕日の色を反射させながら風になびく。
何時の言う通り、まるで違う自分になったみたいじゃ。
嬉しそうに細められる緑の瞳。周りに騎士や侍女もおらず、城内でもないせいか、今僕の目の前にいるペトラルカは、皇帝陛下ではなく、一人の女の子のように見えた。というより、ごく普通の女の子のようにしか見えなかった。
新一には感謝しておる。
そっか。僕はうなずく。本来の目的と同時にペトラルカの気晴らしも兼ねてと一石二鳥を狙ってみたのだけれど、少なくとも後者は成功したっぽい。とりあえずそれが、それも僕は嬉しかった。
という
わけでアウトブレイクカンパニー燃える侵略者第4巻のワンシーンをお聞きいただきましたけれども、
はいよ、
前回と打って変わって今回しんみりとしたというかね、シーンで、うん、ペトラルカもなんだろう、無邪気なところの一面からちょっとしんみりな表情もあるんですね、
はい、うん、そうなんですよね、うん、結構見た目はやっぱり、まあ、幼女って言われてましたけれども、うんうん、可愛らしい女の子なんですが、うん、一応皇帝陛下っていう立場上、うんうん、もうきっとみんな以上にいろんなこう重たいこととかを考えてたりとかするのがあるので、こういうシーンがあると、うんうん、なんかよりペトラルカが愛おしく感じるなって、
うんね、確かに、うん、なんかまあ守ってあげたいなっていうのもね出てくるんじゃないかなと思いますけどもね、うん、はい、というわけで、今回は特別講師の淵上先生と一緒にアウトブレイクカンパニー燃える侵略者についての講義を行っているんですが、ここからはちょっとですね発展させまして、こんな講義を進めていきたいと思います。題して上級アウトブレイクカンパニー学オタク用語を勉強しよう。まあスタッフの悪ノリですよこれ、ここまでですね、約1ヶ月アウトブレイクカンパニー燃える侵略者について、はい、この学園では勉強してきましたけれども、うん、ここではよりその作品のことを違う角度から学ぼうということで、あ、俺スタッフの悪ノリですよ、うん、作品の中でも大事なテーマであります、このオタク文化、
はい、
ね、もう新一そのものですけどね、
イコール、は
い、イコールね、はい、そう、そのオタク文化について勉強していこうじゃないかというこのスタッフの悪ノリをやってやろうっていうねそこですけども、
はい、スタッフの悪ノリだ、
そうですよ、そうですよ、今回はですね最近ネットやオタク文化の中で、はい、使われています、いわゆるそのまあオタク用語、うん、ネットスラングってやつですか、こちらはですねクイズ形式で出題していきますので、はい、これを私と特別講師の淵上さんとで予想しながらいろいろ覚えていきたいと思います、
はい、今ねいっぱいありますからね、
もうだからまばたきしてるうちにね知らない単語とかがあっという間にねオワコンみたいな感じになれちゃうから大変、そうなんですよ、なんか私もちょっと今さらっと使っちゃいましたけどいやらしくどうですか、
それも
あということは、もしかして淵上先生はあんまりそのネット用語とかオタク用語的なのは普段使ったり知ったりは
意識しては使って、うんてないかもしれないですね、
使ってほしくない私も
でももしかしたらさっきのオワコンみたいな感じで、うんうん、あ、それってそうなのみたいなのはあるかもしれない、
そうで私もそうなのかなと思ったら、あ、ペペロンチーノねみたいな時もあるからねそうそう、何でもカタカナだとそれっぽく聞こえたりとかするから、うん、まあ、ペペロンチーノと言いすぎましたけどね、そう、私も実はこれオタク用語だと思ってたら違ったみたいなこともきっともしかしたら今回あるかもしれないので、うん、それも含めてちょっと確認しがてらやっていきましょうかね、はい、さあぜひリスナーの生徒諸君も一緒に考えてみてください。それでは第1問、クラスタ、
これはよく目にしますよ。
どんな感じの意味だと思いますか、
はい、これなんか、うん、私はその人とかを崇めているみたいな、
う
ん、
ほうほうほう、
感じだと思ってました。だから、うん、例えば北村クラス、北襟クラスターとかだったら、うんうんうん、もうすんごい、うん、俺たち北襟ファンだからみたいな、
あ、ファンだからね、
うん、
とか、
なんかそういう意味なのかなって勝手に思ってましたけれども、
うん、多分そのなんだろう、まあ、日本語じゃないですけど近い意味だった、私も例えばいや俺たちは淵上勢だからね、まあ軍という大衆のその我らファンだったり、まあファンクラブ規模でもいいんですけど、そうそうそう、そういう人たちのまあ総称みたいな感じだよねとは思ってましたね、はい、じゃあまあ2人ともこのクラスターに関してはまあ意思疎通ができているということで、うん、まあここは淵上先生に、
はい、
これは〇〇って意味だと思いますと、
はい
はい、答えの方を言っていただきましょう。
これ〇〇、クラスター、これは何々を尊敬するという応援するという何々勢という意味です。
お、正解。
ちょっとうまくまとまった。
じゃあうまくまとまった答えを読みますね。はい、私ここにカンペあります。クラスター、これは集団同じ種類のものの塊という意味の英単語から来た言葉と、ネット上でも意味としてはそこまで変わったものではなく、ツイッターなどでよく使われています。で、やっぱりね、〇〇クラスターイコール〇〇好きの集まり。
うーん、
なるほど、
英語なんですねこれ。じゃあ
ね、 ー、初めて聞いた。
そうということで、まあこんな感じでちょっと次の問題も行ってみましょうか、はい、次の問題はこちらです。あ、もうこれ、これ HSHS ね、これね、もうこれはもうほんとねもうやっぱ旅行の音もそれ HIS やってね、ごめんなさいね、ほんとにつまんないこと言ってる、すいません。これでもね、そう HSHS って読まないからね、
これハスハスでしょ。
もうこれはじゃあもう、じゃあ先生もう言っちゃってください、
はい、HSHS、 これはハスハスって意味だと思います。
これはもうだってね、うん、我々声優陣もよく聞いたりね見たり、はい、特に お便りとかでもね、
うん、
そうで書いてくださる方いますからね。
それにこの作品にも出てくるんです。
あ、そうか、
ハスハスしたい
って、あ、またまた濃厚なセリフがあるんですね。そう、ハスハスと読みますと、もともとは好きな匂いを嗅ぐというような意味だったが、最近では興奮した時や盛り上がった状態のことを表す時に使われると。
ハサハサ
っていうことだね。
あ、はあ、はあ、
藤上先生のいい香りがするっていうことだね。そこからね、もうそれはいいです
か。怖い
怖いって言われちゃった。次の問題、次はこれだ。
うわ、これわかんない。
え、嘘、これ一番結構対応されてるよ。 DD っていう書いて、この意味ですね。
アルファベットで DD、
これね、北村先生からのヒントだと、まあ頭文字です。ひらがなとか文字とかの頭文字から、
うほうほう、 どうでもいい。
そうそうそうそう、やだやだ、なんか、
あ、合ってる。
そうそう、違う違う違う、ちまなんか天の声みたいなテンションになってきちゃったけどな、そう、
あ、ドキドキ、
あ、もうそれに近いけど、まあまあまあ、どうする、ジャッジ。
あ、違う、
これはですね、
どんどんあ、どしどしご応募ください。
ああ、それもなんかラジオ業界ではいいかもしれないこれね、 DD っていうのは誰でも大好きの頭文字を取った、略称ということで、アイドルや声優などのファンの中で自分の推し面、ね、うん、非常に多い人のことと、いい面もあり良くない面もありますよねということがあって、まあ、要はあの、
誰でもいいってこと？
そう、だから要はペトラルカでもいいし、ミセルでもいいよっていう。
あ、
誰でも大好き。あの、ペトラルカだけじゃ嫌なんだよね。あのね、ミセルも好きだけど、でミセルだけには絞れないから、まあ、ミセルもペトラルも大好きですっていう。要は人の、
私そういうのあんまり好きじゃないです。
だからもう、だから七海舞のファンクラブだけに皆さん入ってください。あの、ちなみに北村は DD 推奨です。多国籍準備大丈夫なんで。はい。まあ、ということでやってまいりましたけれども、はい、どうですか、あの、オタク文化。
あ、
濃厚なものがまだまだあるらしいですよ。
全然、これ DD はでも、え、うん、これ普通に、うん、ツイッターとかで使うってことですか。
まあ、でも いるよね、発言してる人で、あ、俺 DD だからさとか、お前 DD だなとかっていう。あ、俺こないだ何々さんのライブ行ってきたけど金欠でさ、でも今度何々さんのライブも行くんだよね、お前 DD じゃんふーっていう、
は
い、このテンションかどうか分かんないけどあったりするので、うん、じゃあちょっとね、今後もなんかラジオとかの番組とかでもしかしてこの DD を使ってくるやつが
ちょっと使っていきます。
そう、リスナーのみんな、お前ら分かってんだろうな
私も DD になる、
はい、いや、それはよくなんかいいよ、いい意味じゃない。はい、ということで、これまでの講義でこのアウトブレイクカンパニー燃える侵略者に興味を持った生徒の皆さんはぜひぜひ、講談社ラノベ文庫のサイトから原作公式サイトをチェックしてみてください。配信ページに表示されている番組公式サイトからも飛べちゃいます。以上、エリ先生の特別講義室でした。